こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月24日、クリスマスイブですね。私たちがハッカーニュースで話題になっているホットなテックトピックを経験豊富なジャーナリストの視点からわかりやすく、そして面白く解説していきます。さあ、皆さんのコーヒーブレイクを充実させる今日の注目トピックを見ていきましょう。今日取り上げるのはこの5つのニュースです。1つ目は、ファブリス・ベラーシ、超軽量 JavaScript エンジン MicroQuickJS をリリース。2つ目のニュースは、X-Ray、PDF 文書の不適切な墨塗り、リダクションを見つける Python ライブラリ。3つ目のニュースは、プログラミング言語、Lua 5.5 が登場。4つ目のニュースは、PostgreSQL18 の新機能、データベースの即時クローン作成。そして5つ目のニュースは、PDF の墨塗り部分を上書きするツール、Unreductor です。皆さん、組み込みシステム向けに最適化された超軽量な JavaScript エンジンが、たった 10KB の RAM で動くなんて想像できますか？また、機密情報が隠されているはずの PDF の墨塗りが、実は簡単に剥がせてしまうというセキュリティの落とし穴について、私たちはどう対処すべきでしょうか？今日の番組でこれらの疑問に深く迫っていきます。最後までお付き合いください。一つ目のニュースは、ファブリックス・ベラーシ、超軽量 JavaScript エンジン MicroQuickJS をリリースです。天才プログラマーとして知られるファブリス・ベラーシが、彼の以前の作品である QuickJS をさらに小型化、制限した MicroQuickJS を発表しました。これは特にリソースが限られた組み込みシステム向けに設計されています。その最大の特徴は、わずか 10KB の RAM で JavaScript を実行できる点にあります。JavaScript エンジンとは、ブラウザや Node.js のように JavaScript のコードを解釈し実行するためのソフトウェアのことです。数十エンジンは数十メガバイトのメモリを消費するもが、MicroQuickJS は非常に小さく、組み込みデバイス for マイクロコントローラーでのスクリプト実行を可能にします。ベラーシの狙いは、メモリーフットプリントと実行速度を最大限に優先し、JavaScript の特定機能、例えば eval やクラス、プロキシといった複雑なメタプログラミング機能を意図的に制限することで、軽量化と安全性を実現することにあります。ジョシュアさん、このエンジンの登場について、ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい、スミスさん。コミュニティでは、ベラーシがまた一つ非常に有用なツールを出したと大きな称賛の声が上がっています。あるユーザーは、もしこれが2010年頃に存在していれば、Redis のスクリプティング言語は Lua ではなく JavaScript になっていたかもしれないと指摘しています。Lua が選ばれたのは、その小ささ、速さ、ANSI-C ベースという実装要件によるものでしたか。今回の MicroQuickJS はまさにその要件を満たしていますね。一方で、熱心な Lua ユーザーからは、MicroQuickJS にはテールコール最適化、TCO が欠けている可能性があるという懸念も出ています。TCO とは、再起呼び出しを効率的に処理し、スタックオーバーフローを防ぐ重要な機能です。この点は、コンパイラのような再起的なプログラムを書く際には大きな制約となり得ます。しかし、リソースの厳しい組み込み用途においては、この制約を受け入れてでも軽量化を歓迎する声が多数派となっていますね。
Internet、リソースの制約が厳しいがまるでデメリットで、カトリティブヨートエンステムテン、エマ。匂いすぎる、シンクニュース、ケン。二つ目のニューでは、X-Ray、PDF 文書の不適切な墨塗り、リダクションを見つける Python ライブラリです。機密文書や法定文書を公開する際、個人情報や秘密情報を隠すために、リダクション、つまり墨塗りが行われます。しかし、この作業が不適切に行われると、情報が漏洩するリスクがあります。不適切な墨塗りとは、単にテキストの上に黒い長方形の注釈を重ねて焼くだけで、元のテキストデータを PDF から完全に削除していない状態を指します。この場合、PDF、Breathe Out and Toru テキストを選択して、レイヤー情報を解析してレクトウェイで、 各種地域を within 2つの3つのアクセス。この X-ray は、フリードプロジェクトが開発した Python ライブラリで、PDF ファイルを与えると、そうした質の悪い墨塗り箇所を検出します。そしてその人に隠された元のテキストデータを抽出してくれます。これは、情報の透明性を高める上で、非常に重要なツールとなりそうです。ジョシュアさん、このリダクションの失敗は最近特に注目されているようですね。
その通りです。最近、世界的に注目を集めた公文書の公開において、この種の不適切なリダクションが原因で、機密情報が一時的に露出してしまった事例がありました。ハッカーニュースでは、この種の脆弱性に対する懸念が非常に高まっています。多くのユーザーは、このような問題を回避するためには、AI を活用して客観的な基準に基づいて文章をリダクションする仕組みが有効ではないかと議論しています。AI にリダクションの基準を与え、その実行結果を人間がレビューするハイブリッドなアプローチであれば、政治的な意図による過剰な墨塗りや単純な作業ミスによる情報漏洩を防げるとの意見がありました。X-ray のようなツールは、まさにそのチェック体制の一環として、今後公的機関でも重宝されるだろうと評価されています。
PDF の内部構造にもずむ、こうした落とし穴、セキュリティ意識を高める必要がありますね。次のニュースです。三つ目のニュースは、プログラミング言語 Lua V5 が登場です。軽量で、組み込み用途に人気の高いスクリプト言語、Lua の最新バージョン V5 がリリースされました。主な新機能としては、グローバル変数の宣言の導入、よりコンパクトな配列のサポート、そしてガーベッジコレクションのメジャーアップデートが挙げられます。ガーベッジコレクションとは、プログラムが使用し終わったメモリ領域を自動的に解放し、システムリチャイ、エサンブルを感じするスシコースに接近ナーツ。特に注目すべきは、新しい世代別 GC モードの導入と、メジャー GC が段階的に実行されるようになった点です。これにより、大規模なアプリケーションで GC が動作した際に発生しがちな一時的なフリーズ、つまりポーズタイムを大幅に短縮できます。これはリアルタイム性が求められるゲームエンジンや組み込み環境において、非常に大きな性能改善をもたらすでしょう。Listed Snap Lua V5 の登場は、開発者コミュニティにどのような影響を与えているでしょうか。ジョシュアさん。
コミュニティでは、Lua の堅実な進化を歓迎する声が多いです。長年利用しているユーザーは、Lua が過小評価されていると感じており、この GC の改善は、特に大規模プロジェクトでの採用を後押しするだろうと見ています。あるユーザーは、いっそのこと、主要なウェブブラウザの一つが JavaScript だけでなく、Lua をスクリプト言語としてサポートし始めてくれれば、その軽量さから大きな変革が起こるだろう、と夢を語っています。一方で、Lua はバージョンアップごとに ABI 互換性、アプリケーションバイナリーインターフェースの互換性が失われがちで、組み込みシステム側での再コンパイル作業が必要になる点について、懸念を示す意見もありました。しかし、今回の 5.5 でのグローバル変数宣言の明確化など、言語の安全性と保守性を高める機能追加は、長期的に見て開発者にとって大きなメリットになると評価されています。
安定性と新機能、そのバランスは常に難しいものですね。ありがとうございます。次のニュースに移りましょう。四つ目のニュースは、PostgreSQL18 の新機能、データベースの即時クローン作成です。大規模なデータベースを扱う開発者にとって、テスト環境や開発環境向けにデータベースのコピーを作成することは、時間のかかる大きな負担でした。PostgreSQL18 では、この課題を劇的に解決する即時クローン機能が導入されました。これは、Linux の XFS や ZFS、MacOS の APFS といった最新のファイルシステムが提供するファイルクローン操作を PostgreSQL のデータベーステンプレート機能と連携させることで実現されます。Ties 以前はデータベース Your Own Cinema Server すべての理由物理性マイスインナーパーストレングウォール戦略が right ahead ログデータベースの変更履歴を経由してコピーするワールログ戦略が使われていました。例えば 6GB のデータベースをコピーするのにワールログでは1分以上かかっていたのがファイルシステムレベルのクローン機能を活用するよう設定を変えるとわずか200ミリ秒程度で完了したというベンチマーク結果が示されています。これはデータを物理的に複製せず Fike システムのメタデータのメタデータのみをコピーし書き込みが発生したページだけを複製するコピーオンライトの仕組みを利用しているからです。Jaffa we nazin hinds, with its version your kaibets come through knowledge you staster and broceptor.
はい。これはテスト環境構築や CICD パイプラインにおいて革命的な機能だと絶賛されています。あるユーザーは、これで本番環境のデータに固有のバグをテスト中に発見できるようになり、リリースの安全性が大幅に向上したと語っています。数年前に似たような機能を実現するために、ZFS スナップショットを外部で使っていた開発者も PG のネイティブ機能として組み込んだことをで歓迎しております。ただし注意点も指摘されています。一つはクローン操作中はテンプレートとなるソースデータベースへのアクティブな接続を遮断する必要があるという点。そしてもう一つはこの即時クローンが機能するのはZFS や XFS のようなリフレクションをサポートするファイルシステム上に限られるという点です。クラウドサービス上のマネージドデータベースでは、基盤となるファイルシステムにアクセスできないため、この恩恵を受けられない可能性が高いという現実的な意見も出ていました。
事前環境で PostgreSQL を使っているエンジニアにとっては、待ち望んだアップデートになりそうです。さあ、最後のニュースです。5つ目のニュースは、PDF の墨塗り部分を上書きするツール、Unredactor です。2つ目のニュースで、不適切なリダクションについて取り上げましたが、この Unredactor は、その延長線上にある、やや物騒なツールです。これは、PDF ドキュメント内の墨塗りボックスの上に、新しい情報を上書きするための編集ツールです。作者は、これはフォレンジック目的、つまりデジタル鑑識のために作られたと述べており、本当にリダクションされた、つまりデータが物理的に削除された情報を回復するものではありません。このツールの主な目的は、墨塗りボックスの正確なサイズと位置を取得し、その上に別のテキストを挿入することで、まるで修正液を使ったように見せかけることにあります。特に、特定のフォントを使用した場合、墨塗りボックスのサイズから隠された文字列の長さを推測できる、ボックス寸法攻撃を行う際に、その結果を検証するために使用される可能性。Aberg and Say 2。ジョシュアさん、このようなツールの公開には、法的、倫理的な側面での議論が伴い、そうですね。
まさにおっしゃる通りです。作者自身が、改ざんされた文書を再公開することは違法であると明確に警告しています。ハッカーニュースの議論の中心は、このツールの悪用可能性ではなく、むしろ政府や法務部門が公開する文書の改ざん防止に対する意識の低さです。特に公文書の電子化が進む中で、適切なリダクション手法、つまりテキストを物理的に削除してからラスター画像として出力するといった確実な手順を踏まない限り、このようなツールで情報が暴露されるリスクは常に存在するという認識が広まっています。このツールはセキュリティの脆弱性を浮き彫りにするための重要なデモンストレーションとして機能しているそう。今日はせえて。
Unredactor 守る側にとっても攻撃側の視点を学ぶ上で役立つツールと言えそうです。さて今日のトピックは非常に多岐にわたりました。本日はファブリッシュ・ベラール氏の超軽量 JS エンジンマイクロクイック JS から公文書の透明性を問う PDF リダクション問題とそれを検証する X-ray や Unredactor、そして、開発の効率を劇的に向上させる PostgreSQ8 の即時クローン機能、 堅実な進化を遂げたプログラミング言語ルア 5.5 まで最先端の技術動向を追うことができました。テクノロジーの進化は早く、特に今日の PostgreSQL の事例のように、OS のファイルシステムレベルの機能と連携することで、伝統的なデータベースの常識が塗り替えられています。私たちは単に新しいツールを使うだけでなく、その裏側にあるインフラストラクチャの変化にも目を向ける必要がありますね。皆さんぜひ今日話題になった技術についてハッカーニュースでさらに深く掘り下げてみてください。あなたのインサイトもまたこのコミュニティの成長に不可欠です。それではまた次回のハッカーボイスでお会いしましょう。良いクリスマスイブをお過ごしください。2025年12月24日のハッカーボイスでした。